ご神君。一つ、若い者は本心の柱に虫をいらせなよ。縛られない、のびのびとした青春時代でありたい。大きな信心を目指すこと。問題が問題にならず、ご無礼がご無礼にならず、不浄が不浄にならず、おかげの世界も大きくなる。おかげの世界も大きくなると教えてくださいます。あれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになれば本当の信者じゃといったような見教えもありますね。おかげの世界が大きくなる、これには二つの意味合いがあるように思います。一つは、私どもが私どもの心の中で今までおかげとは思っていなかったことが実はおかげだったと気がつく、私どもの心の中でそのおかげというものの世界が大きくなるという大きくない方と、もう一つは実際にそのおかげの世界が大きくなるという、この二つがあると思いますが、そのどちらもが相まっていかなければならないと思いますね。師匠がある時、それこそ最初は何ですかね、食べるに食なく、着るに衣なくですかね、というような、まあ気の身気の身気のままというのでしょうか、そういうある意味貧乏な世界に住んでおられた新人の途中の段階ですね、まあいわばその終戦後引き上げて帰ってこられてからのしばらくの間だと思います。それこそ親に満足にご飯を食べさせることもできなかったといったような、そういう時代を通って、そしてならそれから何と言いましょうか、さあお金儲けをしようと、どうしたらお金儲けができるだろうか、お道の教師、お道の先生になって、このお道の先生となってお金儲けをしようといったようなことではありませんでしたね。ただひたすら誠の信心、神様のお心に沿った生き方というものを求め続けられた、神様のお役に立ちたいという信心を勧められた、そしてまあそれから何十年か経たれた後ですけれども、まあ右から左にというわけにはいきませんけれども、何十年か経たれた後には、それこそ今帯一本が100万円の帯をしています、まあさせていただいていますということでしょうね。で着物も何百万円の着物を着させていただいていますというような、また教会の上にもご建築がある、そしてまた住まわせていただく上にも、まあいわば普通の人で言えば何と言いましょうかね、お金に、そのお金の繁盛というのでしょうか、そういうもの、金での繁盛もいただいておりますというような世界に、まあ住み替えていかれておりますね。いわばいわゆるある意味世間から見て貧乏であった大坪さんから、まあ結構気だらけない生活をしておられる大坪さんへと、その具体的に形の上において、まあ他人様がからご覧になってもその繁盛というのでしょうか、おかげをいただいているという、そのおかげが明らかに変わっていかれた、まあ大きくなっていかれたというのでしょうかね、繁盛していかれたというのでしょうかね、 といういわゆる形の上においてもおかげが大きくなってきたということですね。そしてそれがそういうおかげをいわゆる形の上において繁盛するというおかげをいただかねばなりませんけれども、そのいただかねばなりませんというのはちょっと表現がおかしいですかね。いただくようになるものですと師匠はおっしゃっておられますね。まあ、もしそれがいただけていないならばそれはどこか信心が間違っていると、まあ、自らの信心を見つめ直さねばならない、そういう意味においていただかなければならないということなのですね。いわばいただけていないならば自分の信心がどこか間違っている、どこかボタンの掛け違いをしているのではないかと自らの信心を見つめ直さなければならない、改まっていかねばならないということの意味においての形の上のおかげもいただかねばならないという意味ですね。ともう一つはよくおっしゃっておられましたけれども、後で考えてみて、あれもおかげであった、これもおかげであった、いわばあの時に難儀な嫌な思いをしたけれども、あの時のおかげで今のこういうおかげにつながった、まあ、いわばある意味ピンチをチャンスと変える、そしてそのことによって良い結果を得るということになった時に、あのまあある意味忌まわしいことのおかげで今日こういうことになってきた、良いことになってきた、してみればあの当時は、その当時は忌まわしいとしか思っていなかった、嫌なことだとしか思わなかった、ピンチだとしか思わなかったけれども、今にしても思えばあれこそがおかげだったのだ、あのピンチのおかげで今日の私があります、あの時の嫌なことから、あの忌まわしいことのおかげで今日のこのような繁盛がありますと、そうなった暁にはあのことが、その忌まわしいことがおかげであろうが、ピンチだったことが、そのピンチこそがおかげだろうがという論法ですね。だからこそ、もし今ピンチがなことが起こってきたら、今嫌なことが起こってきたら、そのことがもうすでにおかげではないかと、そのことをおかげとしていただけれる、嫌な事柄をおかげとしていただけれる、ピンチだだ、今ピンチだというそのピンチをおかげとしていただけれるではないかというわけですね。まあある意味これは先を見越したというのでしょうかね、将来を見越してのおかげといただくといういただき方でしょうけれども、確かにそれは言えますね。しかしそのためには私どもがその嫌な事柄をおかげに変えていくような、私どものいただきをピンチをチャンスと変えて、そしてそこから成長していくような私どもの生き様というのでしょうか、ありようがなければなりませんけれどもね。嫌だ、ピンチだ、でそこでとどまっておる、嫌なこととして忌まわしいこととして、そこで私どもの心がその世界にとどまっておるならば、5年たとうが10年たとうが、嫌なことは嫌で終わってしまう、ピンチはピンチで終わってしまう、そこからさあこのことをいただいてより良いものにしていこう、このことをチャンスとして生かしていこうという、いわば向上心というのでしょうかね、求道心というのか、求める心がやはり根底になければならないということではありますけれどもね。そういう意欲的な信心というのでしょうか、よしここからという、そのまあ打ち向かう、立ち向かう力というのでしょうかね、そういうものがやっぱりいると思いますね。そこで やだな、ピンチだなで萎えてしまったのではおかげになりません。おかげにしていくという努力もやはりいるのだと思います。おかげにしていくぞという努力があるからこそ、そのあれもおかげであった、これもおかげであったと言えるようになる。そこからの信心が大切だということでもありますね。昨日までいただいてまいりました、その成り行きを大切にするということの、大切にするということの内容、それは天地日月の心を自らの心の中に育てることのためにという大切にし方であったわけですね。この成り行きによって天の心を、地の心を、日月の心を育てようという成り行きを大切にする、大切にし方。もう一つ、これは成り行きを大切にするということからは少し外れるかもしれませんが、まあ根底ではつながっているようにも思いますが、師匠が哀楽理念を説明される上において、哀楽理念は助かりの理念だと。それは真実の助かりを求めての理念ということですけれども、その助かりの理念だということと、もう一つ、哀楽理念はご神徳をいただくための理念というのでしょうかね。ご神徳をいただくその手立てを教えるということでもありますね。昨日も申させていただきました、ある先生はこのお道はおかげをいただくための道、おかげにするための道だと教えられた。哀楽ではお徳をいただく、ご神徳をいただくための道を教えるとおっしゃっておられます。その成り行きを大切にするということが、一つには自らの心を磨く、あるいはその本心の玉を磨くものぞやというところにつながっていくものと思いますが、と同時にもう一つ、成り行きを大切にするが舞台ですから、成り行きを大切にするということがご神徳をいただくということにもつながってくるわけですね。このご神徳をいただくということにも実は微妙なところがあるにはあります。師匠がご神徳をいただく道だと説かれます。そしてみんなにご神徳をいただきなさい、おかげよりかご神徳の方がまあ値打ちがあるというわけです。おかげはまあすぐなくなるというのでしょうかね。使うて減らぬ金百両と教えてくださいますが、百両のおかげ、百両のおかげはまあ100万円とすれば、100万円のおかげは100万円のおかげで使い切ってしまえばそれでなくなりますけれども、100万円のご神徳という、そのご神徳をいただいた暁には、使うて減らぬ金百両と言われるような、使うて減らぬ金100万円というような、いつでも必要ならば必要に応じてその100万円が次々に入ってくるものだと、まあ言うなら自分の銀行の口座があるとしましょうか。そこに100万円が入っている。そしてその100万円からお金を使う、もしこれが自分でお金を銀行に入れた口座であるならば、その100万円使ってしまえば少しずつ減っていくわけですからね。そしてとうとうなくなってしまうということになります。まあ、これがおかげの世界であろうと。しかしそれが100万円のご神徳をいただいた世界ということであるならば、これは使っても使っても、例えば50万円使った、そしたらまたその使った分の50万円は神様が補充してくださる ているというわけですね。だから100万円というその口座の数が、まあお金の量というのでしょうかね、減らないわけです。その使ったら使った分だけまた神様が補充してくださる。ですからいつまででも100万円を使うことができる、そういう世界があるのだと。使うて減らぬ金百両、使うて減らぬ金100万円といったような世界があると師匠は、大坪宗一郎氏は教えてくださいます。ですから100万円のおかげはもうそれっぽっきり、100万円ぽっきりだけれども、100万円のご神徳をいただいたら、それはいつまで使うてもその100万円が減ることはないと。使ったら神様がまた補充してくださる、減ったら足してくださる、そういう世界があるものだと。まあそうですね、神様から100万円までは使っていいよというクレジットカードを扱っているようなものかもしれませんね。100万円の現金なら使ったら終わりですけれども、まあおかげの世界でしょうかね。クレジットカードだったらいくらでも使えますからね。100万円の限度額のクレジットカードを神様からいただいたようなものかもしれませんね。そういう世界がご神徳の世界と言えるわけですね。そのご神徳、いわば神様からご信用をいただいている世界、神様の信用をいただくためにはどうあったらよいのか、私どもの心のありようであったり、物事に処しての心の持ちよう、また実際に何をどうするか、そういうさまざまなありさま、生きざまというのでしょうかね。それがいわゆる哀楽年には、こういう時にはこうあったらよいよ、こういう時にはこうした方が、こういう心になった方がいいよというようなことを師匠が教えてくださってあるわけです。まあいわばこうしたら神様のご信用をいただけれるよというわけですね。それがどこにつながるのかというと、やはり私ども、教祖様が立教神殿によって、その神様から難儀な氏子を取り次ぎ助けてやってくれとお願いを受けておられますね。いわば神様から人を助ける、役に立ってくれと頼まれるためには、こちらに、私どもに神様からの信用がなければ、神様の力を表していくということもできないということになりましょうね。人様からお金を貸してくれと言われたときに、はい貸しましょうと貸した。しかし私が100万円しか持っていないならば、もう100万円全部貸してしまったら、もうそれ以上貸し与えるわけにはいかないわけですから。もしこれが100万円のクレジットカードを神様から預かっているならば、100万円ないならば、何人にでも誰にでも貸し与えることができるわけですから、もう一人助けてこれで終わりだ、二人助けたらもうお金がなくなった、もう四人目は助けられないということではなくなる。そのためには神様からクレジットカードをいただかねばならない。神様のご信用をいただいて初めて、まあある意味限りなく、そのどれほどしの神様からのご信用をいただいておるかによって、どれほどしの人が助かっていくか、助けることができるかということにもつながってくるのではないでしょうかね。哀楽理念のもう一つの目的、それはやはり神様からご信用をいただく、そのための手立てが教えられている。そしてその何のためにご神徳をいただくのか、それはやはり人が助かることのためにお役に立ちたいという時には どうでもその御神徳が必要となるということなのですね。自らの心を磨いていく、天地日月の心を身につけるという修行と、そしてまた神様のご信用をいただく、ご神徳をいただくということが、また愛楽寺念の一つの、まあ、目標というのでしょうかね、目的というのでしょうかね、そういうものでもありますね。ご神徳をいただく、これがいわゆるおかげをいただくということではなく、ご神徳をいただきたいという信心になっていかなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。